はい、ということで始まっちゃいましたけれども、
始まりましたね。
私たちは今どこにいるかと申しますとですね、
はい、
福岡県は筑後市、
はい、筑後市ですね、
のですね、はい、ソフトバンクホークス、
はい、
ベースボールパーク筑後、
はい、タマホームス
タジアム、まあ、いわゆるタマスタ筑後ですね、
はい、
ここに来ております、
はい、
もうですね、双葉太郎テンション上がりまくりでございます、
はい、
まあちょっと夜なんですけどね、まあ昼間来たらなかなかこんなところでのんびりで撮れないんですけど、
そうだろうね、
まあ、うん、あの立地的にはですね、筑後市の南の方に位置してまして、
はい、
新幹線の筑後船小屋駅、
うん、
九州新幹線
ですね、もうすぐそこに駅が見えるね、
はい、そこ あの道路を隔てて反対側にあの2軍のこうスタジアムができまして、
はい、
今こちらの方で2軍 B 組かな、うん、は調整してるっていう話らしいので、
うん、
松坂投手なんかもねいるんでしょうね、
うん
うん、ということでございましょう。ここから今日はお届けしたいと思ってるんですけれども、
はい、
ね、稲造さん、
はい、
今日はだから、ね、スポーツ、
スポーツ、
うん、結局同じ方向に行きそうな気もするけど
スポーツ、スポーツ、
はい、これをまず最初にねちょっと話していきたいなと思うわけです。
はい、
今日は2月の18、うん、
はい、
もうね、うん、なんやかんや言ってこの間なんかあの日本ハム優勝言うたような気もするんですけど、早いね、
はい、
あ、11月は、ね、12月1月、はい、2ヶ月かそんなもんかな。なんかね本当にね最近ね野球やってない時期がね、
うん、
短くてしょうがないよね。
あ、
うん、あれもう始まっちゃうのみたいな、
うん
うん、
あのさ一つ聞いていい？
なんだよ。
野球でさ、
うん、
リーグ優勝したのにさ、
うん、
なんかトーナメントみたいなのが始まるじゃん、
うん、
1位
と2位と3位で、あ、クライマックスシリーズですね。
そうそう、
はいはい、
あれでせっかくリーグ優勝の意味ってどこにあるのもうそもそも論なんだけど、
そう、そもそも論で
ね、誰があんなくだらないことを考えたの。
そう、まあ、要するに興行収入以下なんですけどね。だから一応リーグ優勝っていうのは、
うん、
もうリーグ優勝として決まりました、
はい、
ルール変わりました、
うん、
できた当初は違ったんだけどね。
あ、そうなの。
そうだよ、
うん、
だからできた当初はね、うん、クライマックスシリーズ勝たなかったらね、
うん、
成績上でも2位扱いだったんですよ。
そうなんだ。
そう、うん、もうホークスだからこれ今のルールでいけば、
うん、
ホークスは2003年4年5年3連覇してるんですよ、
はい、
だけど2003年しか優勝してないことになってるんですね、
う
ん、これ以上おかしいってんで、2010年ぐらいかなぐらいから一応リーグ優勝はリーグ優勝ですと、
うん、
でクライマックスシリーズの日本一はまた別ですよと。
いやそこがおかしい。何のためにじゃあ1位になる必要ないじゃん、もし負けてもそこで勝っちゃったらと思わないです か
一応だから今1位になった、それは4月から3月末から10月までの長い期間の優勝ですっていうことで一定の評価を今得られるわけですよ、
うん、
扱いとしては1位ですよ、
うん、
でその後のクライマックスシリーズはまあ1位2位3位だけ集めて、
うん、
で日本一を決めましょうよっていうまあ割り切り方でいいんじゃないです か、
はい、そうかね、
まだ日本シリーズは1位と1位だったでしょ、
うん、
これは2位と3位も挑戦権を与えましょうよと、これで日本一を決めましょうよ、
うん、
だからもうリーグとはもう別。
でもそれでさ、
うん、
その何日本一をさ、日本一っていうの、
要 は、まあ、要はあれなんだ、
両リーグナンバーワンをね、
そうそうそうそう、要するに10月の時点で一番強いチームが日本一ですよ、
うん
うん、まあまあ、うん、まあ、僕はだからもうトーナメントとして
見てる、
もう割り切って見てますけどね。
ああ、もう俺全然しっくりこないのずっと、
うん、
もう何のために頑張ったんだろうと思うわけですよ、
うん、
だってなぜかというとリーグ優勝の上にさ、
うん、
何日本シリーズだっけ、
うんうんうん、
あれがあるわけでしょ、
うん、
そこで負けたらさ、要はなんか格上的な、なんていうのかな、感覚があるんですよ。俺野球知らないけれど、
まあ、昔からそうだったからね、
うん、だから、
うん、長いこと、
やっぱりさおかしくない。3位のチームが優勝したりするのはおかしいだろって、
まあ、一応いろいろあるんですよ。
でこれさ、
うん、
もうちょっと真面目にね、オーナー会議ちゃんと考えろよ。
いや、実はもっと複雑なこともあったんです。
あったの？
昔パリーグは前期後期に分かれてたんですよ。で前期の優勝、後期の優勝で戦ってどっちが優勝かっていうのを決めてたんですよ。だからもっと複雑なこともあったんですよ。うん、だからまあいろんなルールを経てですね、今があると。いうことでございまして、
すいませんね、納得いかないで、
いやまあいかない人もいるでしょうし、
素人が
割り切ってる人もいるでしょうし、はい、うん、まあでもここで、うん、まあね、スターダムを目指すホークスの二軍選手たち、
はい、
新人選手たちはここで日夜汗を流しているというわけでございまして、まあね、
うん、
ね、タイトルコールいきましょうか、
はい、
ね、今日も元気にいきましょう、
はい、
こういうところをやっぱりそうして作ると、ね、やっぱ元気出てくる、
はい、
ね、
はい、
この元気でいきましょう、
はい、
よし、じゃあいきますよ。トマトローゾ
ー皆様の
二人かけのみかーん、
かっこかりタマホームスタジアム筑後、
筑後だよん。 ばんちは二葉太郎でございます。
はい、こんばんは、稲造です。
ねえ、というわけで今日はね、筑後市からお送りしてるんですけれども、
そうですね、
はい、野球、
野球、
なぜここに来てるかっていうと、
はい、
間もなくですよ。
そうですね、
WBC2017 があるわけですよ。
そうですね、うん、またこう世界の、ね、野球 チームに挑むと。
そうですね、もうチャレンジャーですよね、
はい、やっぱり、あれですか、最大のライバルはというと、
どうだろうね、うん、
あれ
でしょ、やっぱキューバとかなってくるのかな、うん、
でもさ、オランダとかもやたら強くなってきてるでしょ。
あのね、ホークスのバンテンハークがですね、うん、オランダ人なんですよ、うん、オランダ代表なんですよ。
強いね、
はい、あの気は抜けません。
なるほど、
あんま彼は敵に回したくありません。
そうですね。でしかもさ、うん、韓国だって弱くないですよ、
ね、弱くないですよ。あとオーストラリアもね、うん、ありますし ね
イタリアとかも来んの。
イタリア来ますけど、まあ大体オーストラリアと、うん、そうですね、
米国も来るでしょ、もちろん。
オランダ、うん、米国ももちろん、もちろん
米国は
あんまり熱入ってないみたいですけどね、まだね。
あんまりあれなの、メジャーの人はあんまり参加しないんです
か。そうそう、まあ、だからそのオリンピック的な感覚で参加する国と、うん、まあ、本腰入れて、うん、プロ野球で固めてくる国と、うん、まあ、いろいろあるみたいですけどね。
メキシコとかもあるの。
いや、よく聞きます。
じゃあ、うん、どこもまあ気は抜けないと。
そう、プエルトリコも、ね、優勝しましたし、
大事なところありました。台湾もありました、
ね、台湾、うん、まあ、もう予選でいきますけど、まあ、ぜひ ね日本と台湾でね、本リーグに臨みたいところなんですけれども、
はい、
はい、まあ、そんなもういわゆる球春までもう本当に目の前という段階に来ておりますけれども、
ね、はい、掛布さんどう思いますか。
やっぱりですね、掛布です。
こんにちは。
だんだん掛布さんのあれがバカになってきてないか。大丈夫だ。
いやいや、大丈夫大丈夫。
最近なんかバカっぽくなってないか。
いやいやいやいや、いや、あの、楽しいから
ね。僕はですね、やはり非常にですね、
はいはい、
あの今回の WBC チームはですね、若い力がですね、はい、メインになってますんで、
はい、
やはりこの若い力もう溢れるですね、躍動感あふれる試合をですね、
はい、
期待してます。江川君嫌いです。
あ、はい、うん、ありがとうございました、加藤さん。
いやいやいや
いや、ね、
そうなんです。わじです。僕は野球はあんま知らないんだけど、ね、基本的にビフォーでベアなんだよ。
なんでボクサーなんだ。
まあ、バカでいきたいなと思ってるんですけどね、このテンションでね。
いいんですけど、
うん、まあね、あのスポーツ引きこもごもですよ。
ズバリ聞いていい、
はい、
あの日本チームがまた優勝できる確率は何パーセントぐらいだと。
これがね、難しいんですわ、うん、まあ韓国台湾は少なくとも本気できますし、
はい、
だから予選通過も下手したら危ない。まあ、中国は確かにないかな。
そうなの、うん、なんか言っていいの、そこ。
いい、あんまり野球盛んじゃないから、そこはね。だけど、いや、でも中国も本気だったら強いからね。
いやだって金のかけ方とか。
そうそうそう、要はそこなんだよ。そうそうそう。
怖いよね。
うん。あの、もろにそういうことでね。まあ、日本と台湾っていうのは、韓国もそうか。まだ国技なんですわ。
うん。
そういうところっていうのは本気になりますわね。
うん。
うん、まあ、そういうと
こあんね。俺、素人だから聞くけどさ、
うん、
今、イチローさんなんかはずっと出てたけど、
はい。
ここで今回は出そうなの？
今回はね、メジャーからはね、うん、元ヤクルトの青木宣親選手。
青木さん。
うん。はい、が、出るって言ってましたかね。あとのメジャーリーガーは見合わせるって言ってましたけどね。
あ、なるほど。
まあ、イチロー選手はもうあれでしょ、国母選手とほぼ同い年じゃないかな、うん、
あ、
うん、まあだから、
まあ、ね、将来監督で出てほしいですね。
まあ、イチロー選手がどこまで、まあ、でも彼は本当現役にこだわってますからね、うん、どこまでやられるのか、うん、わかりませんけど、
まあ、僕としてはなんかこの前、あの、なんだっけ、ネット見ててさ、
うん、
大谷選手がね、
うんうん、
なんかちょっと出れないんじゃないかとかなってたから、ちょっと寂しいなと思うんですよ。
まあね、
うん、
少なくとも予選に関しては圧倒的な力を見せてましたからね、うん、まあでも、それなりにいいピッチャーはいっぱい出ますんで、
あれでしょ、その要は大谷選手の穴を埋められるような選手は日本にはちゃんといるということで、
うん、まあ一人の穴を一人で埋めるっていうのは難しいですけど、うん、まあ全員で埋めるっていうところでしょうね。
なるほど、
うん、
じゃあその中でも選手の中でも一番双葉さんが期待してる人は誰？
どうですかね、僕
は活躍してほしい人。
そう、うるさいなこの野郎、お前。休憩したしてるよ。あのね、僕的にはどうだろうな、 割とねプレミア12で外れてる人も結構いるんですよ、
はい、
で新たに入ったやっぱカープの選手が多いですからね、うん、今元気ですから田中康介選手ですとか、うんうん、菊池涼介選手ですとか、うん、まあ、うん、若いそのカープの選手がね、うんうん、いっぱいいますんで、うん、この辺のやっぱり躍動に期待したいですよね。
なるほど、
うん、非常に若い力で整ってますからね今ね。
まあ、
そんなこんなですよ、はい、今日はちょっとスポーツの話から入っていきたいと思います、はいはい、最後までよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
人類という枠から外れてる
人謎で触らずうまいね。
さあというわけで前半なんですけれども、
はい
ね、うん、まあは WBC ですよね、うん、ワールドベースボールクラシック、
はい、
うん、まあこれでね、うん、やっぱねこうどうしてもね僕も訴えたいのが台湾と韓国なんです。
はい、
うん、
どんなことを訴えたいの。
もう韓国なんとかしたらどうですか。
頭おかしいってことね。なんかスポーツに政治を持ち込むなってことでしょ。
まあ稲田さんもそれで怒ってましたけどね。だからなんだろう、サッカーもそうなんですけどね、う
ん、なんであんなにさ日本相手になるとさ向きになるのかね。
向きになりますよね。まあそれはまあね、慰安婦とかいろいろ嘘ばっかり言ってますんで、うん、それもあるのかもしれませんけど、
うん、
この間だいぶ前だよ、はい、ブラジル対韓国だっけ、
サッカー
の親善試合があってたですよ、
はい、
ネイマールぶち切れてましたからね。親善もクソもあるかと。
あれもう要は怪我させに行ってるってことね、
うん、当たりがなんかもうラフプレーだらけなんですよ。親善試合ですからね。
ひどいねひどいね、
うん、親睦を深めるどころかですよ、
練習試合になってないというね、
ぶち切れてますからね、うん、なんかどうかなっていう気がするんですけどね。
まあ、まあ、あれですよ、日韓のサッカーの時にはさ、
うん、
なんだろう、こう言っちゃ申し訳ないけど、
うん、
イタリアの代表選手なりいろいろな各国の選手とか、
はいはいはいはい、
コーチみんなが言ってたけど、
うん、
まあ、審判を買収して、まあ、世界4位になったと言われてますから。ね、そこまで言われちゃうっていうことは、そういうこうなんか不可思議なプレーがやたらと韓国戦にはあるってことでしょ。
サッカーでも韓国とはやりたくないっていう選手たくさんいるみたいですけどね。
怪我する前提でいかないから。
怪我しちゃうからですね、う
ん、おかしいでしょ、
うんうん、まあ確かにその中東とかね、うん、アフリカでもラフプレーはありますよ、
そのね、うん、疑惑の笛的なやつは。
でもなんか明らかにね、
うん、
もう日韓戦とかみんな盛り上がるでしょ、うん、だけど俺もね不愉快でしょうがないんですよ。
まあでもね俺一人だけ認めたいと思うのが、
うん、
野球の方でね、
うん、
イデホさん、
あ、デホちゃんね、うん、
はやっぱりこうごめん、一応福岡の人間として、うん、
まあ
ソフトバンク
ホークスにね、
いらっしゃったので、
うんうんうん、
ありがたいと思ってますし、
個人になるとですね、
いやとてもいい人がいい、ね、多いんだけど、なんで集団にな
ると
こう人が変わるんでしょうね。
こう色が赤になるんですか ね不思議なんですけどね。
本当にそれはなんか恐ろしいというかね、
うん、
いや本当だから個人個人を見ればさちゃんと付き合えるのに、
そうなんですよ、
集団で言って日本の話題とかになると、
うん、
やたらとみんななんていうの、その人格が変わるよね。
あれも不思議なもんでね、うん、これも本当なんとも言えないんだけど ねだからまあ韓国とは遺恨もありますよいろいろね、
うんうん、
だからまあ食ってかかってくるのは分かるんですけど、うん、やっぱよその国もちょっとど民度がどうだいっていうところは割とラフプレーに走ってみたりとかね、
うん、俺どっか WBC の時にさ、
うん、
韓国の選手がさ、
うん、
こう日本に勝った時かなんかに
そうそう、あ、台湾の時もそうですよ、
旗立てたじゃん自国のあれね、あれ見てねちょっと想像したんだ、
うん、
お子様ランチみたいなね。
何マウンドの土がケチャップライスで、
そう
マウンドの背のとこにペットさせて、
そうお子様ランチやってる、
よく国旗が入ってるよな、そうそうそうそう、つまようじの先にな、
だからなんかこう幼児プレーっつうか、
幼児プレー、また僕ミッチュなのとか言ってましたよね。
そう、うん、だからああいうことやるのってさ、
まあ幼稚でさね、
よく考えてみよう、見てよ、うん、ああいうことやるスポーツでああいうことを平然とやって、
うん、
監督もそういうことやめなさいって言わない国ってさ、
うん、
韓国しかなくね、
しかないですね。
ねえ、おかしいよね。
うん、まあ、はっきり言ってバカですよね。
いやおかしいです。だからなんだろう、野球協約かなんかあるのは知らないんだけど、
うん、
ああいう政治的なものを持ち込むっていうのを禁止するようにするべきなんじゃないですかね。
やっぱりねマウンドっていうのはピッチャーにとって聖域なんですよ。よく昔もそうですけど桑田投手とかね、
うん、
こう一回だからね、まず 野球のグラウンドに入る一塁とホームを結ぶ線があるでしょ、うん、あの手前で一回止まる選手が多いんですよ。
なんかこうやっぱりこう大事に
して、ね、こうお辞儀をして入るんです、
なるほど、
うん、でマウンドに入る時も本当にマウンド桑田投手が久しぶりに復活した時にずっとプレートに手を当ててね、うんうん、帰ってきたよみたいなことを やってたりとか、とにかく、うん、あのマウンドのあのラインっていうのは、うん、すごくピッチャーにとってやっぱり
大事なん
です、ね、プロ選手にとってすごく聖域なんですよ、うん、
なるほど。
だからあれをね、うん、こう平気で怪我するような行為っていうのは、
ね、お子様ランチするわけですね。
お子様ランチするのは、サバランチ会長でいたよね。まあ、いや、あれ、あの国連で最悪の事務総長が韓国人だっけ。まあ、いや、
うん、もうやめたけど
ね。あ、やめたけどね。うんうん、まあ、いや、
今度大統領になるんじゃないかっていう。
なんかね、そういう話も聞くんですけど、ね。
なるほど、
ね。だからそういうことはね、やっぱね、うん、その世界のこうの場でおかしいっていうのを
やっぱね、やっぱみんなが言ってあげなきゃいけないと思うんです
よ。せやねんな。
日本人だけじゃなくて。
そう。
君たちはちょっとね、
うん、お前らバカだよ、
うん、って言って
帰れ死ねこれやろ。
いや、あ、そこまで言ってたのか。いや、それ言い過ぎだけど、まあいいんだけど、よくないか
でもあの行為はよくない。
あのね、これだけは言わして、うん、あのもうあの韓国スポーツ界のさ、
うん、
まあ、全ての共通して言えることは、
うん、
日本のナショナルチームなり、
うん、
日本の代表チームとやるときってさ、
うん、
もう明るさまに仕込んでくるじゃん、その政治を。
そうね、
あれやめよ。竹島、向こうで言ったらドクトって言うんです
よね。はいはいはいはい、
我が国の領土とかさ、あのいちいちさ言っていい、いちいちね、あの主張するってことはね、自分に自信がないってことがやることだから。
まあ弱い犬ほど吠えるって言いますからね。
あの悔しかったらね、あの司法、あのちゃんとね、国連の裁判出てこい、
うん、ちゃんと力つけてから出てきなさい、
ね、日本は提訴してもね、何にもね、あれだよ、困らないから早く出てこい、
うんうん、あいつらそろそろね、堪忍袋の方切れまして、
まあ、とにかくね、言いたいのは、うん、まあ、日本人が多分何を言ってもね答えないから、
うん、
国精神的に、
いや、もうあのもう韓国の全員デッドボールでいいよ
いや、それ
負けてもいいよ、
ま、負けるんですけど、
負けてもいいよ、負け全部ぶつけたらいい、
負けます、
剛速球をぶつけたらいい、
あれだよね、ボール仕込んで鉛入れて
くる。あれね、あのプロ野球選手がほらよくデッドボール受けたときに、
うん、
怒ったり怒らなかったりするでしょ、
うん、
あれどういう時怒るか怒ないか分かる。
教えて教えて。
あのね、
うん、
変化球の場合は怒らないんです、
はいはい、うん、なんで。
特にカーブ、
カーブ、
あれカーブっていうのはね、変化球とちょっとぜ、普通のボールの投げ方とはね、ちょっと親戚、うん、ちょっと形が違ってね、
うん、
ボールを抜くんですね、
軽くこう
抜く
感じ、
こう握ってスポッて抜くタイプの人もいるんですよ、
はいはいはい、
そうすると変なところで抜けちゃって、ああバッターにスコッと当たったりするわけですよ。ああこういう時はね、選手怒りません。
わざとじゃないからね、
うん、ストレートが当たった時、
ああ
怒ります。
なぜわざとだっていう、
明らかにわざとでしょ。
ああ
そんなピッチャープロいませんから。
でも韓国人の選手はやったりするんでしょ、よくわかんないや。
まあ、あの報復っていうのをよく聞くんですよ。これは僕に嫌いなんですね、うん、
なるほど。
日本の野球でもあるんですけど、うん、要は相手の4番にデッドボールを当ててしまった場合に、
うん、
報復として、うん、ストレートで当ててくるんですよ。
そんなやついるの。
これ実は、ね、日本でもちょっと前まで あったんですよ。
誰
いや、もう全球団
もう、
うん、
そんなことやるからさ、野球が
つまんなくなる。こういうのもつまらない。で、栗山監督はそういうの大嫌いなんで、やらせませんけどね。
うん、
だまあ、こういうのっていうのは、要するになんかこう、継承というかね、
まあ、
いうのあるのかなって気がしますけどね。
うん、
うん、
とにかくね、今度ね、南海日本と当たった時に日本が、韓国がね、
うん、
そういう政治的な嫌がらせをしてくるかさ、ちょっと予想してもいい
ですか。まあ、見物ですよ。
はい、見といて。うん、なんか変な、またお子様ランチ立てたら笑っちゃいましたよね。
まあ立てるってことは負けるってことです。それ許されないことです
けど
ね。徹底的に勝ちましょう、
まあ、はい。だからね、だいぶ前にイチロー選手が、
うん、
お前らなんかには負けねえみたいなこと言って反感勝ったけど、あれは気持ちは分かりますよ。
イチロー選手はね、
うん、
あの時の不調と、
うん、
からマウンドに旗を立てられた屈辱感、
うん、
もう激凛に触れたらしいですね。
あれで怒ったんだ、やっぱ、うん、お子様ランチを見て怒った。
あ、激凛に触れてました。
あ、
最大の屈辱だし、野球を舐めてるって怒ってました。
あ、なるほど、
うん、アメリカンドリームを目指してね、やっぱりアメリカの野球の聖地へ行ったものとして、
うん、
あ、同じ同業者として許せない。
なるほど、
うん、
言っていい、
うん、
悔しかったらお前イチロー選手を超えてみろ。
そうだよ、
韓国の選手な。
お前にあれだよ、日本とアメリカ合わせて4000本以上ヒット打ってんだよ。
あ、
あ、言っちゃった。
それ
ピーだ、今の。
いい意味で言ってください。
うん、すごいね。
天才と言ってください。
もうアメリカの本当に野球史に残る選手ですからね。
なるほどね。
これはね。
殿堂入りした
ん、あ、もうするっていう予定で進んでますよ。うん。うんうん、で、またこれアメリカ戻ってきて、日本でまた現役やったら面白いですね。
うん。
50歳ぐらいまでのキングカズみたいに。
うん。
うん、
もうさ、あれだよ、代打でもいいから楽しいよね。
いやー、ここ枠でしょうね。
ここぞという時に、もう55歳ぐらいのさ、イチロー選手が出てくるわけですよ。
うん、でも監督で代打俺でいいと思うんですよ。
ね。
うんうんうん。あの人ほど野球をシビアに見てる人はいないですからね。うん、
で、あと、すみません、全然関係なくはないんですけど、
はい、
ムネリンはどうなっていくんでしょうか、今後。
またムネリンはカブスとマイナー契約を選びましたね。
どうなっていくんですか、野球選手としては。
あの男は
芸人になってきてませんか。
僕読めません、
はい、好きは嫌いじゃないんですよ。
少なくとも、シカゴカブスか、シカゴのエンターテイナーになってるのは間違いないですね。
好かれてるよね。
もうすごいんだって、うん、66番の売れ行きが。うん、
もうあれでしょ、やっぱりこう入れてくれるだけでこう多分ムードが良くなるんだろうね、
う
ん、
もう実力的には去年はもう20試合も出てないのかな、うん、メジャーで、うん、だからもう結構厳しい、実力的に厳しいんですよ、うん、もう、
うん、もう年だし、
うん、もう彼も何やかんやで35、6ですからね、うん、だからまあそろそろホークスに戻って気合いっても思うんですけどね、うん、まあ一応ホークスも52番は開けてますんで、
はい、
まあいつでも帰ってこいやというところなんでしょうけどね、うんうん、で彼の存在もやっぱり同じように大監督は認めてるんですよ。
なるほど。
試合に出なくてもいいと、
うん、
あいつがベンチにおるとものすごい明るくなる、
そのチームが活性化するんですね、
うんうん、もうそれだけでも役割が大きいって、
はいはい、
だから2011年に杉内投手が巨人に行って、
はい、
和田投手がメジャーに行って、
ああ、
当時ホールトン投手も巨人に行って、
はい、
でムネリンがカブス4人優勝した日本一だった後抜けたんですよ、
はい、
王監督は誰が抜けたってムネリンが抜けたのが一番偉大って言ってましたからね。
あ、
うん、
あ、
それぐらいやっぱり存在感があるというか、うん、まあそういうこと、まあホークスもね今年はね、去年はちょっと悔しい負け方しましたんで、
まあ、俺のなんだろう、その思いというか、
うん、
王会長、
うん、
王会長に1打席でいいから公式戦で立ってほしいんだよ。
もうさすがにきついだろ。
いや、打てなくてもいいんだけど、
この間ね、
一本足打法を見たいんですよ。
OB 戦とかやってるんですよ。よくテレビでは、まあ、あんまやってませんけど、この間写真でも見ました。相変わらず綺麗な一本足ですね。
どうしてね、俺知らないんだけど、一本足になってあれだけ打てたのかというね。
要するに、王監督曰く、うん、本当は野球選手としてはいけないんだけど、
うん、
要するに打球を飛ばす方向、本当はほらフェアゾーンいっぱいでしょ、
うんうん、
半分捨てたって言ってましたね。
あ、もうある一定の方向で最強になった
。センターからライトしかもう打たない、
はい、
そのように練習するって。だから一本足なんですよね。で前でさばく。
あれ振り子っぽい感じなの。
うん、もうそうで 前でさばく。
はあ、俺ね、言っていい、野球そんなに詳しくもないし足悪かったから、
うん、
あんまりいい思いでもなかったけど、
うん、
実はね、756号と、
うん、あ、見てんだよね、
800何十号見てんだよ、
うんうんうん、
現地で。
俺羨ましい限りだよね、
それでね、俺当時なんかボールかなんかも、なんかね、俺王さんのサインボールを持ってた気がするんだよ。俺みたいなのが一応持っちゃいけないんだけど王のサインボールを持ってて、ナボナのお菓子を当時ね、
出た、ナボナ、ナボナ、
あれね、配って買ったら配ってた時があったんですよ。で、ちっちゃいながらナボナのお菓子をもらってね、
うん、
俺埼玉住んでたんだけど、うんうん、もらって食べてたんだよね、
うん、ナボナといえば王さんですからね、
そうそう、それで、まあ、関係ないんだけどね、こんな私ですけど、
うん、
実は一応ね、野球で好きな選手はね、歴代でいたわけですよ。一番最初に好きだった選手、
うん、
誰かと言ったら、
うん、
あれですよ、阪急ブレーブス
福本
山田、
ああ山田久志投手、
うん、
元祖サブマリン、
うん、もうあれが一番最初に好きになった投手で、
あの人もすごいよね、
うん、
阪急が3連覇した年があったんですけど、
うん、
ずっとエースでね、君臨してましたからね、うん
うん、それでね、2番目に好きになった人っていうのが、
うん、
僕はタイガースファンになったんです
ね、はいはいはいはい、
あれ
影部です。
いや、もっと古い人なんです。
違うかよ、
田淵ですね。
あー、なるほど。
それで田淵が移籍して
西武に行きましたね。
ライオンズ行きましたね、うん、で一応ね、こんな私もライオンズ友の会に入ってたんですよ。
埼玉ですよ、あんた、
ええ、
所沢ですよ、ええ、大宮から近い
ですよ。そうなんです。それで その後に好きになったのが、僕は実はあれなんですよ、カープ。今でも実はねカープファンなんですよ、一応。
ましたよね、
カープが好きで、衣笠さんとか、大野さんとか、
大野投手はよく真似してたな、俺も。
好きで、まず、で、あとなんだろう、結構変な投手とかも選手が好きだった
の。変なってあんた、あの頃は投手王国でしたからね。
あのね、そうだからもうね、チーム関係なく好きな選手は好きだったから、村田投手とか、
村田投手でしょ、
とか好きでした
ね。僕は北別府投手好きでしたね。
北別府も好きですね、
あの精密機械と言われる、元祖精密機械ですよ、もう見事なコントロールですからね、
あとね、一番やっぱ心に残ったのは、これみんなさ、もう今どう思ってるかわからないけれども、西武時代のね、
清原
選手が突き出して、すごい、あの頃の清原がメジャー行ってほしいし、
まあね、
で、まあ、あとあれです、もう一人、誰かと言われりゃですよ、やっぱね、俺ちょっと、江夏さんとかすごいと思ったんです。
まあまあ、年代バラバラですけど、
バラバラですけど、
まあ、江夏投手が、まあ、野村監督が結局仕掛けたんだけどね、要するに、抑えっていうポジションを作った人ですよね。まあちょっとこの辺でね、
はい、
プロ野球の大胆予想なんかしてみましょうかね。
そうですね、プロ野球、じゃあセリーグとパリーグの順で、優勝すると思うチームは、
これ難しいんですよ、今年巨人が大幅補強してますんで、これがどう出るか分かんないんですけど、基本的にヤクルトと、広島
が勝つ、
まあ、打力が強いんです、
はい、
で巨人も多分補強した選手が活躍すれば打撃は強いはずなんです、で投手力が逆に強いってあんま打てないなっていうのが阪神と中日なんです、で今上がってないチーム1個ありますよね、このチームを僕はねちょっと面白いなと思ってるんです。
なるほど。
横浜 DeNA ベイスターズです。
マジで、
はい
失礼だけどマジで
マジでと思うでしょ。
ったらちょっと、
今年見事に3位に入りましたし、まあね、あのチームはね若いんです、とにかく、筒香義知っていう4番バッターを率いて、また若いんですけど、ピッチャーも若いんですけど、確実にいいピッチャー出てきてます。
あ、そう、
確実にいいバッターになりつつあります、みんな。
あ、そう、
なのでひょっとしたら、ひょっとするとまあ安排でいけば広島ですよ、か巨人ですよ、でもね僕ね横浜のような気がします。
勝っちゃう、
なんか今年いきそうな気がします。ラミちゃん監督
本当に
いきそうな気がします。はい。でパリーグの方はちょっとね、くせ者なのが楽天なんですね、
はい、
今年岸投手っていう西武のエースが楽天に行きましたんで、
はい、
これで岸、則本、このエースが2人、球界をパリーグを代表するピッチャー2人、楽天に入ったんですね、でちょっとバッター面がちょっと外人が働けばの話なんですけど、働いたらすごいことになると思います。
なるほど、
ま
あ俺はそうね、優勝するチーム、俺全然当てずっぽうですけど、僕はもうもう一回広島、で、もう王道ですけど、もう一つの方のリーグはね、申し訳ないけどソフトバンクかな、
いや王道、順当に行けば多分ですね、僕は広島と、あるいは巨人と、ホークス、または日本ハム。
でも最後まで競りそうなのが、まあそうですね、やっぱり僕はソフトバンクと言ったけど、やっぱり日ハムとやっぱり楽天はちょっと面白いんじゃないかな
と、多分そうだと思います、で大穴が、楽天と横浜です、というところで、まあ、今年見ていきましょうということ。
じゃあ首位打者予想、
ちょっと待って、それ後半行こう。
分かりました。
タバタロウと
皆様の
タバタロウと
皆様の
タバタロウと
皆様の
はい、後半です、
はい、
首位打者争いとか言ってましたけども、ちょっとこの辺までいくとね、分かんないんだよ今。
いや、まあ、間違ったっていいんだよ。
いや、間違う、当てるつもりもないんだけどね、まあ基本的に首位打者ホームラン王、最近打点王か、
はい、
毎年変わってますからね。
誰がなるかわからないから面白いんでしょ
う。そう、もうでも昭和のさっき言ってた王さんの時代は、ずっと王さんだよホームラン王、だから王さんっていう時はまあ間違いないんだろうけどね、でも今は統一球とか、毎年球変わってるのね、まあ球のせいにしちゃいけないんだけど、 去年30本打った選手が、うん、今年10本っていうケースがよくあるのよ。
で、球のせい？
わかんない。うん、球に、球を意識、落合さん曰く球を意識しすぎて自分のバッティングを壊しちゃってるっていう言い方をするんだけどね。前は懐で、まあまあいいや、その辺の技術論もいろいろあるんだけど、それをちょっと意識しちゃいすぎてるっていうのは言ってたね。
なるほど。
まあなんとも言えないしね。ただホークスの選手としてはやっぱ30本打てる選手欲しいよね。
誰が一番ホークス今年は期待できる？
だからやっぱ30本打つったらもう柳田しかいないでしょ
う。
だから柳田選手がどれぐらい打てるかでしょうね。
なるほど。
うん、打つ力もあるので、あとはそのどう出るかやろうな。
まあぶっちゃけ言ったらソフトバンクはさ結構資金力があるんだからさ、
うん、
なんかすごいとすごいの持ってこれないんかね。
持ってこれるんですけど、うん、今年は気持ち悪いぐらい、
うん、
何のリアクションもしませんでしたね。
な何それはやっぱ育ってるってことなのかな。
育てる方針でしょ
う、うん、
まあだからあのイデホの穴埋められなかったんで、うん、ロッテ対談になったあのデスパイデ選手を、
うん、
あの取るっていうのは決まってるみたいです。背番号54番は入ってくるみたいですけど、それ以外入るとも新人だけですね、うん、
はい、
うん、外国人も特にそれ以外取らない。あ、一人入ってきたか。
なんかさあのくじ運が良くてあの工藤監督がなんかドラフトの時にいい選手取ったよね、
うん、田中正義っていうね、うん、非常に本格派のピッチャーを取りましたんで、うん、まあもうただでさえホークスは先発ピッチャーがもうやたら多いんですけど、
うん、
まあ今年さらにね厚みを増しそうですね、うん、
なるほど、
うん、
まあでも安定してさ、
うん、
この人が立ったらね、
うん、
ホームラン打つみたいなね、
うん、
まああれですよ、ロッテにいるあの中田みたいな感じの人、今で言ったら、
あ、日本ハムか、
日ハムか、あんな選手を取ってほしいよね。
中田もわかん、去年は打率は2割4分だったからね。ま
あ安心感がある選手ってさ、俺ごめんけどイデホすごい安心感があったんですよ。
あの彼は夏場強かったからね。
なんか異常に打ってた気が
する。夏場にね、うん、よく打つんですよ彼は。
なんなんですねあれ。
体が動き始めるじゃん。
夏場に、うん、夏場が一番ピークなの、うん、
まあ一応亜生大砲としてパリーグは中田ですよね、
はい、
でセリーグは筒香ですよね、
はい、
この二人は間違いないですよね。
だからそういう人ってさ、うん、今の野球のなんだろう、そういうプロアムの中でもさ、
うん、
新しい人でもすごいのっている？なんかいた？
いや、だから、うん、まあ筒香選手と、
うん、
そうね、中田選手かな。
中田選手ってどうなんだろう、ずっと日ハムにいるんかな。
わかんない。
ね。
うん、
なんかさ、
どっか行くかもしれないし、
なんかソフトバンクの、こんなこと言ったら怒られるかもしれない、ソフトバンクのなんかユニフォーム似合いそうだよね。
どうかな、
ダメかな。
あとまあ柳田選手か、
うん、なるほど。
だ広島と横浜に多いんだよ、
うん、
ちゃんと出たら20本ぐらい打ちそうな選手が、
うん、
だその辺がちょっと面白いね。
なるほど、
うん、だから横浜を要注意枠に挙げたんだよ。
なるほどね。
筒香以外にもね、梶谷選手とか宮崎選手とか結構20本10本打ちそうな選手いっぱいいるんだよ、
うん、
まあ、その辺がねちょっと面白いチームだなとは思ってます。
なるほど、
うん、
いや
まあまあまあまあそんなもんですよ、はい、野球の話も、
はいはい、
うん、あとはなんだスポーツ、スポーツ、俺ねゴルフね、
あゴルフね、
ゴルフ俺右手ばっかり、ほら右しかないじゃん、
うん、
右手ばっかり打ってたんだけど俺左打ちってことは分かったね。
あそうな
の。うん、フォームが左の方がいいんだよ、ね、
ゴルフやるの。
やるよ。
すごいね。
失礼な、
ゴルフ全然やらないから、
ね、だからあのレフティー左打ちのねクラブをちょっと買わなきゃいけないと思って今必死に金貯めてんだけどね。
いやいやすごい、うん、金持ちはね、
うんうん、
ゴルフクラブ買うと
レフティ
ー、まあ、
まあ俺、ね、まあ打つ方は左打ちだからね、
まあ、あれかい、あれかい、こう紳士のスポーツだからかな、紳士って。
まあなんつうの、俺はジェントルマンだから。
そうなの。
まあしょうがないかな。うん、やっぱこうジェントル的な、ね。
ジェントル的なスポーツ。
うん、やっぱりこう
貴族的な。
うん、やっぱゴルフが俺に寄してきてる感じだ
ね。やっぱ貴族が、
うんうんうん、
貴族の血がそう言わしてる。
そうそう、ファビオル国民はダメだね。
あそうか。
あでもイボミちゃんは可愛いか。
あ、まあ、いいや、そうかそうか。あのね、だから言う通りで。
イボミ可愛いな。
せっかくね。こう言っていい、
うん、
これ擁護するわけじゃないんだよ、
うん、
韓国の選手でも素晴らしいスポーツ選手いるわけじゃないですか、
うん、
そういう人がさお子様ランチみたいなことやっちゃったらね、もうその時点でもうね、
ちょっと品が落ちるよな、
がっかりするわけですよ。まあ、でもね もう一言でくくれば、うん、バカなんですね。
そう。
うん。
そうなんですよ。
うん。しょうがないんだな。
まあ俺ジェントルですからね。
だからね。
やっぱゴルフですか。
ゴルフですか。
うん。
ああ。でどんぐらいで回るんですかゴルフって。
いやだからお宅の会社のコンペ出てたからさ。
お宅の会社って言い方やめろ。
そうそう、だから最高でねグロスで80。
おすげえ。
6まで行って
る。おすげえね。
でもね俺は左打ちなんだよ。
ああそうなんだ。
うん、左で一回回りたいね。
分かりました。
うん、ちょっと練習したいね。
分かりました。
うん、
でその何あのゴルフクラブを誰にやってるのかな。
は、
なんでもないです。
なんか何なんか俺になんか絡んできようね。なんかこうあれだよ、フリートークっていうかこのオンエア以外の時にでもなんか、うん、ブロックス言ったよ俺のこと恋愛感が分からんとか。
あでもさ悪いけど一緒言わせてもらっていい。
うん、
いや本当ね双葉の恋愛感が全然わからないんです。
なんでわかんないのさ、わかりやすいじゃんさ。
いやいやだってさ一番好きな子になんかこう普通誰しもねこう、うん、こう欲求みたいなのを抱くじゃないですか、うん、多分。
まあ、あのほらこの間ロシア人がどの頃言ってたじゃない。
あれのよくわかんなかった。
あれはね、あ、うん、違う、あれはね俺ちょ答え言っただろ、
うん、
あの東南アジア系の、はい、ちょっとほらタイ人かなわかんないけど、
まあ、ベトナムの
東南アジア系の美人な方、
オリエンタル、
あれはちょっと惹かれるかもしれないね。
あ、アジアンビューティーな人が好き。
好きですね。
あ、なるほど、
うん、東南アジア系の見た目ね。俺だから白人見ても全然反応しなかったでしょ。
じゃあさ今度いじくるときはさ、うん、超綺麗なあの東南アジア系の美女の画像を用意しておけばいいんだ。
ああ、
したらなんか変なこと言い出して、
あのハリーポッターに出てるなんだっけ
誰、
名前知らないんだけど、うん、あの不死違う炎のゴブレットで、うん、ハリーと一緒にダンスを踊る女の子がいるの。
いるの、
うん、その子がすごい美人でね。
あ、自分にハマるの。
あ美人だなと思う。
あ、
じゃ
あ
すごい綺麗。
あ、なるほど、
うん、
その子に告られたらもう行っちゃうんだ。
おお、行く行く。
あ、もう早いね、うんうん、早いねあんた今、うんうん、行く行く行く行く、うん、
ケツァルが早いから、
ね、な、何そのそのさ考えもなし行く行く行く行くっていう、その
だから意味とか、うん、意味とかそういうのは後からついてくるから、うん、とりあえず行動すればいいんだよ。
要はさ、うん、あれだよね、自分の好きな感じのタイプだったら誰でもいいって感じ。
そうそうそう、いやそういうことじゃないけど、俺多分、ね、あのビジネス向きだと思うんだよ俺。
どういうこと、意味が分かんない。
いや、あのね、
意味が分かんないこと言ってんじゃない。
考えて、あの、尻込みするタイプじゃないもんね、俺ね。
あ、そうかもしんない。
まず行動するもんね。
まあね、
うん、
あんたそうだね。
うん。それで、まあ、一応リスクヘッジしながら歩くと。
うん。
うん、だ、後からね。
まあ、俺なんか、ちょっとね、語れないところはたくさんあるのでね。
まあ、でも、好き、でも恋愛分かるだろうよ。
分からん。だってこの人が一番とか言っとった5分後にさ、あ、超可愛いとか言ってたりするじゃん。何なの、
え、それって普通ちゃうの。
いや普通なんだけど、
それは可愛いやんか、ただの。
ああ、
それで初恋の人は初恋の人なんだよ。
ああ、
で好きな人は好きな人なんだよ。
ああ、
分かりやすいじゃない。
分かりやすいけど、どれが一番いいか分かんないんだよ俺から見たら。あんた3人じゃいたとしたら、
ああ
、どの子が一番素敵なんですかっていうのを、
うん、
が、
うん、
判断しにくいのよ。
俺も判断しにくいのよ。
わけわかんない。バカ野
郎。難しいとこだね。
ガツンとさ、ガツンと。
あ、じゃあその通りすがりで、
素敵な
一番素敵な、なんか、例えばアジアンビューティーがこう、来ましたと。
別にアジアンビューティーにこだわらない。
ああ、まあいいや。で、何好きな人と、
はい、
初恋の人が来ました。
全然わからない、あなたの好み。
そしたら、あの、やっぱ一夫多妻制ですよね。
出た。言っていい？
はい。
多分ね、一夫多妻制というのは、
うん、
多分ね、あの表面上男にとってもね素敵かもしれないんだけど、
うんうんうんうん、
一番多分うまくいかないシステムだと思わない？
まあ子供が絡むとちょっとうまくいかないと思う。
多分ね。
もう子供なかったらいいんじゃないの？
出た。
もうなんか違う料理。俺も作るしさ、
なんかさ、なんかフランスのさ、
うん、
結婚みたいな、かゆい婚みたいなこと言い出したね、今度ね。まあいいんだけど、あの、ただね、まあ、あ、なんだろう、俺は別に、その、イチャモンつけてるわけじゃなくてさ、
うん、イチャモンだよな。
もう全然わからないの、あなたのその、好みの女性のタイプが。
てか、あれだよ、俺、うん、結婚とはもう、話して考えてるからね。
ああ、はいはいはいはい。
わかる？
うん、
俺結婚し、この人と結婚したいとかっていう願望はもう今全く持ってないから。うん、
それ例えばそう、するの？しないの？
何が？
セックス。
セックスのこと言ってんの
かな？出た。突然恥ずかしくなってこう、スペアルタで、
いやいやいや、
人格の言葉を変え出した、
ね。あのね、うん、あの、田原総一郎さんでね、うん、一番俺は印象に残ってる言葉がね、あとセックスのこと言ってるの？ これがね、ものすごく
言ってんだよね。いやいや、俺もわかるけど、そうそう、だからセックスのこと言ってんだけど、お前は、うん、その、いっぱいいろんな人いいって言うじゃない、
うん。
しかもさ、俺がなんでこういうこと聞くかというと、どれもね、うん、共通点がないんだ、あんまり。見栄えとか。だから
言ったじゃん、だから、ほっこりする人が好きだって。うん、
ほっこりする人って、俺には多分感じられないね。お前にしか感じられない、ね、
当たり前だよ。
うん、じゃあ、うん、何その。
だから逆に言えば、うん、初見でエッチはないですよ。
いやいや、それは当たり前かもしれないけど、うん、要は俺が言いたいのはさ、一番好きだ、この人いいなとか言ってるのに、うん、でも別にせんでもいっちゃうねとかさ。まあ、普通のこれは別にするしないというよりも、男として、
うん、
そういうエッチ、うん、っていうのなのにさ、突然ハッとさ、
うん、
同じ日の違うところで、
うん、
あ、やりてえとかって冗談で言うとこあるじゃん。まあ男ってこういうことあるんだけど、
冗談じゃない、
半分本気ぐらいに感じるときあるよね。
まあドラッグ受け取る方の自由だよな。
まあでもそういうことは別にやぶさかではないってことですね。
まあそれは可能ならばね。はい、だけど、なんだろう、でもそういう欲求はでもあれやんか。
はい、
でも20代とかに比べると減ってるよな。そうそう
そう、当然よ。それは俺もそうですけど、20代とかさ、
うん、
10代ってのは多分男の女もね、ムラムラ来るわけですよ。
うんうん、まずそれありきなとこあるやんか。
しょうがないと思う
んです。やっぱ、今この時期やってくると、はい、正直、
うん
うん、まあそれも一部かもしれへんけど、はい、あんまり、どうやろうな。
いや、なんでこういうことを俺が誘導して言ったかというと、
うん、
こういう話題になるのが分かってるから、要は年だからこういうのは少なくなってきたよねっていう風に返ってくるのは、
うん、
分かってるからこそわざとエッチなことを聞いたんです。
なるほどなるほど、
うん、
でも俺あのさ、うん、あの生涯現役とか言うじゃんさ、
はい、
それはどうなっていくのかはこれから楽しみだよね。
そうだね、
正直
っていうかさ、
うん、いや、まだまだ現役ですよ。
はい。
うん。バイアグラはいりませんよ。
まあ、多分ね、あなたが、
うん、
俺が例えば、こう、とってもなんか、こう、チャーミングでね、
うん。
もう、すんごい年下を連れてきたら、ぶん殴るって言ってたじゃん。
はいはいはい。
花束の中に金属バット入れてとか言って
た。うん。あの、形状記憶合金で、ピュッとやって、首がグーッと縛るやつ、
うん。うん。でもね、逆もあってね、
うん。
あなたがね、今みたいな、こう、適当なこと言っといてね、
うん。
突然ね、
うん。
彼女紹介する件、ちょっと稲造来てって言ったらさ、
うん。
すげえさ、
うん。
なんていうの、まあまあいわゆる一般的に可愛い子で、
うん、
年下の子を連れてきたら、
うん、
俺も金属バットで殴るけど、
まあまあしょうがないねそれはね、
お互い、うんうん、お互いね、
うんうん、まあ俺と前はありえるかな。
出た
どこからの自信やねん、どっからの。
でもね、でもそれぐらいちょっと思っとかないと寂しいよね、年だし。
まあね、でもね、あのまあ正直ね、その、
はいはい、
結婚とかね、その、はい、彼女が欲しいね。
ああ、はい、はい。
うん、そのくくりとしてね。
あ
うん。どういう感じかな。
まあでもさ、次に双葉が、
うん、
こういい人連れてきたときに、
うん、
今度どういうタイプなのかな、俺、ね、全部知ってるからさ、大体。
この野郎。
うん、全部見てるから。
まあ、どうかな。だから、
ちょっとね、楽しみではあるんですよね。
うん、
いや、とにかくこれだけは言えるのが、
うん、
まあいい人だったらいいなと。
まあまあまあ、もちろんもちろん、それはね、うん、どこで誰が好きになってくれるかわからへんから。
そうそう、でまあ俺もさ、
うん、
その自分のこともあるから、俺もいいことがあったらいいなって。
そりゃそう、そりゃそうですよ。
ひそかに、ひそかに思いながら。
まあでもやっぱこのラジオをベースで、はい、やっぱりこういうテンションで喋れるような、
うん、
これがやっぱ第一かな。
大事ですね、
これからの人生においてやっぱ重きを置くところ大ですな。
はいはいはい、
うん、だからあれだな、うん、重要度、まあそれはいるに越したことはないけどねっていうぐらいだな。
そうなんだ、
うん、その価値観的にね。
なるほどね。
でもやっぱこれをラジオを続けたいとか、
うん、
例えば野球を見たいとかっていう欲求の方が強いので、うん、
あでもさ、うん、最高な子って言ったら野球、自分と同じで野球が好きで、
ね、あもちろんもちろんもちろん、うん、
それでっていう子だったらいいじゃん。
よかったよな、うんうん、そういう思い出もいろいろありながらね、
うん、
今はいい思い出ですよ、
うん、
うんうんうんうん、
まあなんだろう、というあのとにかくね、あの双葉のタイプが全然わからないということです、
うんうん、もっと混乱させてやる さあエンディングですけれどもね、
はい、終わりなんですけど、
さっきのダバラさんでちょっと紹介、あの詳細を話すと、うん、あの笑ってはいけない、
はいはい、ダウンタウンね、
何年前やったかな、うん、多分5年か6年か前だと思うんだけど、
はい、
あの田原総一郎さんと大西秀明さん、
うんうん、
ジミー・オニさん、
ジミー・オニシってこと
が対談したんですよ。
対談してるじゃ
ない。それであのクローン人間の技術とかですね、発達してるんですよ。だから言ってたんだよ。だから、だからあのオニさんみたいなところに何人も何人もできてくるんですよ。これはどう思われますかっていうところで、
バカな質問して
るね。でオニさんが、いや、そしたらあの本当あの奥さんをいてはるんだよな。
奥さん
の身が持たないですとかって言い出して、それとあとセックスだと言ってる。このイメージがね、すっごい強いのよ。
バカすぎ。いいね。
田原さんのモノマネって、そういうとこなんだよね。
田原さんのさ、イントネーションってさ、うん、俺、好きなのね、
うん。
で、ちょっと深みがあるじゃん、変な。
何なんだろうね、
あの、なんだろう、あの深み。まあ、ボケてるっぽいとこもあるけど。うん、あーだね、あーだね。
かしら。そうそうかしらって言ってたよ、
ね、そうそう。
うん、
あと、あーだね、あーだね、ちょっと遺跡なんだよ、とか、ね。
そう。それはね、まあ名文句でさ ね、まあ昔からあるね。
あと大好きなのが、
うん、
俺大好きな言葉あの人ので、
うん、
あなた今いいこと言ったん
で。そう。あれ言うとあとちょっとつぼるよね。
めちゃくちゃ面白い、もう。
お前さん今ねいいこと言った。
そう、全然内容的にさ、いいことじゃないんだけど。
そう。自分の理論に対していいこと言った。
そう。ちょっと真似してよ。
いやー今ね、あの俺さんいいこと言っちゃった。あれね、国防ってものはね。
いいね、ありがとうございます。本当すいません、本当に。やらせちゃって。
いや、
俺悪いけどね、
あのね、
田原さんはね、ずっと、
ありがとうございます。右から、右が左、左、ピンピンピンっていくんだよね。だから、ね、この人、リーチ届かないでしょ。
言っていい、島さんのものはね、分かる人と分からない人
いる。届かないからね、僕も届かないのに、ね。どうやって殴るかって言ってね、飛んでビューンって言う。
飛んでビューンってなんで当たるかよ、わかる。長島修行みたいな。
ね。
そういうことなんだけど、
うん、
まあとにかく面白いです。あのね、臭みかは本当にね、
うん、
まあエロいことからバカなこといろいろ言いますよ。すいませんけど。うん、だけど、うん、本当にね、聞きのことを考えてませんから、あの僕らが楽しいから言わせてもらってるだけなんで、本当に申し訳ありません。それだけ言っときます。
はい、あんまりね、この僕らが言ってること、真に受けたらダメですよ。
真に受けちゃダメよ、うん、本当に。
これでも一応ね、うん、盛り上がるようにね、いろいろちょっとね、全く事実無根の嘘は言ってないんだけどね。だけどちょっとね、乗っけたり外したりいろいろしてるからね。
そうだね。
うんうん、
時でも本当にね、冷や汗がかきそうな時あるけどね。そ
う。だからさ、もう真実だけがラジオじゃないからねっていうのは、ちょっとこれは夢を壊してしまうかもしれないけど、
うん、
やっぱり、ちょっと面白くおかしくしたいじゃんっていうのもあるし、
ね、
まあ私は一応双葉太郎ですから、
ええ、
本名じゃありませんから、
ええ
っていうキャラもまあ乗っけてね、
まあ、
こう面白くあればいいかなっていうのもあるし、ね、これ一回ね皆さんね、本当ね、1年半にね喋ってごらんなさいよっていうのも言いたいよな。
言いたいよ。
うん。
喋ってみなさいよ。
真実だけだったらね、もうねネタがなくなるんだよ。バカ野郎これ野郎。ちょっと真実に盛らなきゃよ、新鮮味がねえんだよ、これやろう。
まあね。
うん、そういうとこも正直あったりしてね。
はい、
これ結構ね、死ぬまで続きますって始めた頃は言ってたけど、
うん、
こう、もう1年半、6月2年だよな。
はい。
こんなに大変とは思いませんでした。
でもね、
うん、
多分なかなかやめないと思いますよ。
いや、でも、うん、このテクニックを身につけたからにはね、うん、あ続きますよ。
うん、なんだかんだ言ってね、うん、やっぱりこう、1話から聞いてもらってる方はわかると思うんだけど、喋りが結構上手くなってるんですよね、
二人とも。そうね。まあ、双葉の方はだんだん壊れてると思いますけどね。
いやいや、まあ、いいんですよ。まあ、俺も。
まあ、でも、怖いもの見たさで一回目から聞いてみたいな。
いや、聞きたくない、俺は。
時間がかかりすぎるか。まあ、いいや。
いや、あのね、なんだろう、俺、覚えてる？俺、電車の中で、
うん、
可愛らしい女性にさ、チャック上げたっていう。
あの、ジッパー事件。
あれはね、
うんうん
なんだろうな、やっぱこう複雑ですよね、男としてこうなんかこうムラムラしちゃいけないんだけど、
まだ聞いてない人が分かんないと思いますけど、ねうん、稲造がバスだっけ、
いや電車
電車の中で、うん、ジッパーがちょっと下がりかけた女の人が横にいたんだそうです、
ね、下がりかけたってかもう半分ぐらい見えて
る、もう見えてる、その人のジッパーをブワーッと下ろして
キャ
ーッて手ごめにしたって、
ね、バカ野郎下ろして逆だろ、うん、ちゃんと話せ、ちゃんと
上げたものは下げましょう、
いやいや
上げたものは上げましょう、
分かった、もう聞けよ。
ああ、そうです。
第何十回か分かんないけど。
そうそうそうそう。
まあ、あれなんですよ。気づいた私が、あげてくれって頼まれた。
そう。でも自分じゃこれできないからね。
そうなんです。
うん。っていう話が60回ぐらいだったから、あったけな。
あげてよろしいでしょうか、あげてよろしいでしょうかって、うん。
下げてくださいとか言われたけど、
ね。いや、バカ野郎。バカ野郎、
お前これやろう。もうね、それ完全に地上ですから
ね。やっぱ死んだ方がいいね、うちは。
俺も地上話とかバカなこと言ってたな。まあいや、うん、まあ、ああいう、あれは本当ですけどね、そういうのがね、なかなかね、うん、そんな簡単に1年間で、ね、面白いことが起こるわけがないのでね。
いや、ちゅうかさ、そんなのが毎週起こってたらちょっともうやばいよ。
まあ、面白探しは僕もしてるつもりですけどね。けど、まあ、なかなか難しいもんですよ。
まあね。
まあ、ニュース、ソースがまあ、一つ話題の中心になるんでしょうけど、まあ、僕らなりに切り口をちょっと面白おかしくして、
そうそう。
捉えていったりとかっていうのもちょっと努力しましょうね。ま
あ、最初のうちは頑張ってさ、うん、バイト先で経験した変態の話とかいろいろ言ってたよね。
まあまあまあ、でも、それも含めていいんじゃないですか。自信さんも含めてこれから。ジジネタは永遠に続くわけですから。
そうですね。
というわけで、
まあ、そう、とにかくでも皆さんに飽きられてさ、うん、こいつダメだって、こいつらダメだって言われないように頑張ろうね。うん、
まあ飽きないと思いますけど、呆れられてると思いますけどね。
そうですね。あ、そうそう。
さあ、この辺で終わりましょうか。
はい。
はい、今日のお相手は二葉太郎と
稲造でした。
はい、またねー。
はい、見せないでくださいね。
バイバーイ。
バイバーイ。
あとね
ー。あとねー。